はい、それでは城戸崎渚さんお願いいたします。
はい、
はい、今回の応募作品を通してのご感想からお願いいたします。
はい、ビジュアルがすごく可愛らしかったり、非常に分かりやすいもの、それから、すごくよく考えられているものっていうふうに、作品を一つ一つ拝見するのはとても楽しかったです。
はい。
はい。で、その中でも、選んだ理由にも重なってきますけれども、テーマの暑い、寒いという、関東、書っていう二つに対して、どんな風にアプローチをしているかっていうところが、少し気になりました。とってもいい作品なんだけど、少しテーマとはずれてるかなというものが結構多く、私にとっては多いような気がして、提案はとてもいいんだけど、なかなかそれをちょっと取れないなっていう残念な感じのものが多かったのが、一番印象に残りました。
はい。はい、ありがとうございます。それでは、一次審査を通過した作品の公表ですね。
はい。
番号とお願いいたします。
はい。まず番号、最初の、4点選びました。
はい。
で、4点、番号の若い順に、
はい、
039、道草楼。
はい。
はい。この作品は、
はい、
私は今回4つの作品は、その暑い寒いという2つをストレートに考えたものを選びました。うん、置き換えて、暖かいとか涼しいに置き換えていたり、グラデーションになってたりするのも一つの考え方だと思うんですけれども、選んだ4つは、暑いと寒いをどのように、同時に、見せるか解決するかということで、水草のファサードで、温度の差というものを見せるっていうすごくシンプルな案なんですけど、水草に注目しているところが面白いなと思いました。個人的な感想ですけど、台湾に最近よく行っていて、
はい、
水草の植物園っていうのにたまたま行ったばっかりなんですね。はい、で、水草を、食用にしたり、水草と魚を一緒にこう、池に放して、足湯じゃなくて、足のゴミを取ってもらうとか、釣り堀があったり、それから、ナーサリーっていうんですか、小さい水草をとにかく育てて、で、苗を出していたりしていまして、うんうんうん、水草って、やっぱ美しいので、水が澄んでないと育たないんだそうです。うんうん、その何か美しさを、感じる、私の脳内で非常に感じて、これは可能性あるんじゃないかな、というふうに思って、普通の樹木とかランドスケープに行かないで、あえて水草にしてるところにすごく惹かれました。完成度とか、作り込みとかで言うと、もうちょっと頑張れるんじゃないかなと思う部分もあるけれども、すごく好きで選びました。
はい。
はい。次の作品です。052、52番、一識する感情です、
はい。
これはもうびっくりするぐらい真っ白なプレゼンテーションで、いわゆる一発芸タイプなんですけども、この A2 の紙をかぶると、その景色で、その景色が暑い、寒いっていう、そういう切り取りができるっていう、もっとできるだろう、もっとやってほしいなと思うところはあるけれど、コンペのこの紙っていうものをテーマに、一発芸の中では、思い切りよくやっていることと、やっぱりグラデーションじゃないっていう、その瞬間瞬間の刹那を、自分と、最小限の空間で意識するっていうふうに、割り切ってるところが、面白いなと思いまして、もしかしたら誰も拾わないかもしれないから私が拾おうと思って、この作品を選びました。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい、
3つ目の作品が056、56番。これは、なんて読んだらいいのかな、衣的建築なのか、意的建築なのか、読み方がわからないんですけれども、一つの建築で、冬と夏 どういうふうに対応するかっていう、他にもあったテーマなんですけれど、図面がすごく綺麗だったのと、こう、家の中と外との、インターフェースになる部分のディテールが、とても美しく考えられていて、で、それが、夏と冬で動くことによって、空気や、温度が変わるということが、割と、そんなに難しくなく、シンプルなんだけど、とてもよくできてるな、というふうに思いました。あと、それと、プレゼンテーションシートが、とても綺麗で、いろんなことがきちんとまとめられていて、断面の魅力っていう、いわゆる空間の魅力と、それからシーンの魅力がパースにも書かれていますし、ダイアグラムもとても可愛らしくて、非常に、過不足ないというか、そういうところを、一番最初に目についた作品でしたので、この作品を選びました。はい。そして、4つ目の作品は、059、砂漠のコテージです。はい。お正月にちょうどドバイに行って、砂漠ツアーっていうのをしてきたばっかりで、暑いと寒いが、砂漠は隣り合わせで、一日の中で変わるっていう、そこに注目しているところが、やっぱりこう、地球環境を考えている作品、他にもたくさんあったんですけれども、で、他にも砂漠の作品ありましたが、端的に、そういう切り口で考えるっていう姿勢がとてもいいなと思ったのと、これもやっぱり図面が大変綺麗 で形 の根拠もしっかり言葉として書かれていて、応募シート、文章の方読まなくてもちゃんと伝わるというところがいいなと思いました。これ夜空の部分がすごく大きいんですけど、それがとっても効いていて、必ずしもこう情報量が少なくはないというところも、いいなと、大変美しいなというふうに思いました。下に書いてあるダイアグラムの部分と、それから暑いと寒いの中に他の作品にも水というのが出てきたり、その寒暖の差による、水蒸気と水との関係が出てきたりしていますけれども、その水を音にするっていう、もう一つ違うファクターに持ってっているところも、テーマからかけ離れないで、でもプラスアルファがあるっていうところに、この作品の良さがあるのかなというふうに思いました。はい。作品は以上です。はい。個人的には、あと拾いたかったのがちょっとだけあって、それも喋ってもいいですか？
お願いいたします。
70番と、
はい、
5番、70番、103番っていう3つタワー型のものにすごく惹かれました。5番と103番が煙突型の建物 で、そこの中 の空間、その下から中から外を見上げる、もしくは外からこの塔を見るっていう体験がとても良くてなんですけど、ちょっと暑い寒いというのと、103番は特にあんまり関係ないみたいなのが欲しいなというのと、70番も砂漠をテーマにしていて、その先ほども59番と同じように、1日の寒暖の差で水の問題を解決しようってしている作品でして、やっぱり地球環境について、あんまり楽観的になれない状況の中で何かしら建築で解決できるんじゃないかっていう姿勢が70番もいいなというふうに買いたいなと思いました。ただ、暑いと寒いがこの方の作品は、その二重のファサードの中の水の問題だけに終わっちゃってるので、そこがちょっと最後まで残らなかった点かなと思っています。
はい、惜しい作品が3つということですね。
はい、そうですね。はい、
ありがとうございました。それでは最後に今回のテーマの寒いと暑いについて、日頃どういうふうにお考えでしょうか。お願いいたします。
はい。たまたま先ほど台湾とドバイの話をしましたけれども、この2週間でドバイと台湾に行ってまして、台湾は特にこのところ月に一遍ぐらいの頻度で行っているんですけれど、その まあ、飛行機で移動して到着すると、寒かった外気が急に暑かったり、うん、暑い外気のところだと、今度台湾だと建物の中に入ると冷房で寒かったりっていう風に、ものすごく目まぐるしく気温が変わる生活をしています。なんとなく体がそれに慣れてきたようで、日本に帰って暖房の部屋にいると暑いですね。で、昨日台湾から帰ってきて、今日電車の中で行った、私はどんな格好をしていればいいのかと、コート脱いでみたり、かといってこう外出るとものすごい寒くて、体調が崩れるとかそういうことよりも、あ、人間の体っていうのは案外、変化に対して、私の場合多分あったかい方に順応するのが早いんだなと思って、いまして、なので、暑い国に住むのが向いてるのではないかということに気づき始めた今日この頃です。全然答えになってないですね。
そうでいらっしゃいますか。
すみません。
はい
はいはい、まあ、でもこう風の心地よさとか一日の中でも変わっていくその、気温については少し敏感にならざるを得なくて、そういうところで見ていると、その中でもこういろんな建築の中に入っていくわけですけど、もっと、日本はオープンにしていったらいいんじゃないかなと思うことが多いです。台湾は結構こう暑いけど、まあ、外気がしっかり入ってくるような建物が多くて、で、そこにほんのちょっと風が吹くだけでも嬉しかったり、何かその、外の音が聞こえてきたり、そういうことで、こう、インタラクティブな空間、インタラクティブな都市体験っていうのができていくので、日本はちょっと過保護なんだろうな、っていうか繊細なんだろうなと思います。温度設定とかが。心地よい温度を追い求めすぎてるというか、はい。まあ、そこにエネルギーをあんまり使わないで、要するに電気エネルギーとかを使わないで、何か暮らしていけるように、まあ、とりあえず体を鍛えつつ、建築を考えていけたらいいなと、そういうことがテーマになるかなと思いました。はい。